エカテリナさん、今すっごく緊張してるんです。だってものすごい人が今日はゲストにいらっしゃるそうじゃないですか。
そうですね。
はい。
大丈夫でしょ
ねえ、なんかあれですよ、エカテリナさんの先生？
う。先生だけじゃなくて、もっともっと大切な人です。
まだ番組始めてからわずか3ヶ月なんですけど、そんなにすごい方がゲストに出てくれてるってことは、大丈夫ですかね、番組間違ってないですかね。
大丈夫。この番組出てくれると言ってくれたので。
こんにちは。
どうもこんにちは、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
徳橋と申します。
はい。
粗相がないように頑張ります。
はは
い、
い。
それでは行ってみましょう。マーズ東京。はい、さて今週もですね、外国人の本音トーク炸裂のしゃべり場東京ではなくて、このコーナーをお届けしましょう。エカテリーナ講演会茅場町支部第1回ミーティングです。 はい、ゲストのご紹介しましょう。日本を代表するコーラスグループボニージャックスのリーダーで、エカテリーナさんのプロデューサーでもある西脇久夫さんです。どうもこんにちは。
こんに
こん
ち
にち
は。
は。
こんにちは。
どうも本当お越しいただきありがとうございます。
い
本当
えいえ、
に。
本当に。
まず最初に素朴な疑問なんですけど、
はい。
この番組をお聞きになったことはございますか？
はい。エカテリーナに出てるもんですから、これはぜひ聞かなくちゃいけないと思って。
すごい指定愛ですね。
来てくれてありがとうござい
どうい
ます。
たしま
よかっ
して。
た、エカテリーナさんの声を聞いていただけるということで、私の声は多分スッとね。
いや、ちゃんと受け
いや、
取っ
いい
て
で
いい
す、いい
で
ですす。
か？
その方がいいとか、まあいいや。 はい、どうもありがとうございます。で、ここでちょっと簡単に私の方からですね、ボニージャックスさんのご紹介をさせていただきたいんですけども、昭和33年、これ西暦の1958年、東京タワー完成の年ですね、に早稲田大学グリークラブ出身者によりボニージャックスは結成されました。世界各国の民謡、歌曲、黒人霊歌、ジャズ、ポピュラーナンバーと幅広いレパートリーをお持ちで、日本レコード大賞、童謡賞など数多くの受賞歴を誇っております。その一方で、病院や障害者施設、老人ホームなどへの訪問コンサートや身体障害児たちの詩を集めた詩集やレコードの制作など、社会福祉の分野でもご活動されています。今年で結成52周年を迎えます。そして今日お越しの西脇さんなんですけど、宮城県塩竈市のお生まれで、ボニージャックスのトップテナーおよびリーダーとして52年間ボニージャックスを率いてこられました。また作詞作曲家のグループの綾の会主催、あと国会コーラス愛好会コーラス指導を務められるほか、お生まれの宮城県の宮城夢大使を務められています。そして、ね、こちらにいるエカテリーナさんのプロデューサーを務められているということなんですけど、ごめんなさい、長くなっちゃって。
ええ。
はい。エカテリーナさんとはいつどこで出会われたんでしょうか。
そうですね、エカテリーナと出会ったのが2003年の12月頃ですね。
そうみたいですね。
そうみたい。覚えてますか？
あるライブハウスに僕が遊びに行ったら、そこの、お店の方が、今日はロシアの美人歌手が、遊びに、歌いに来てるんで、ぜひ気に来てくれって言うんで、僕遊びに行ったんですよ。そこで僕はエカテリーナの歌を聴いて本当にひっくり返っちゃった。もうこれはすごい歌手が日本にいるんだなと思って、これはもう驚きですね。
私ラッキーでし
ね。でもどんな感じで、そのひっくり返ったというのはどんな感じだった
いや
んです
もうとにかく歌のうまさ、それからハート、
ハート、
そしてまず美人だっていうことと、
それが一番最初ですか？
そうだ。
そ
こ
れ
も
2003年だから その時美人かもしれない
でもとにかくこんなに歌のうまい人はいないと僕は思いました。
なるほど、それがね、印象です。どうです、そこへ褒められましたよ。
でも今心はどこ飛んじゃったみたいです
飛んじ
ね、
ゃった
喜びすぎ
飛んじゃった
て。
はい、 で、まあ、そのような感じでやられてきたんですけども、でも、まあ、その前で前からもずっとそのモニラクさんとしてその活動されてきたわけで、
はい、
あの今までにですね、
ええ、
ボニジャクさんはその世界中の家族の身を歌われてきたわけだと思うんですけど、一体どれくらいの身を歌われてきたんですか。
そうですね、世界各国も何十国の歌は歌ってます、
はい、
なスイスでありフランスでありドイツであり、まあ、中国の歌でありそれからもうとにかくあらゆるジャンルの歌を、うん、とにかくコーラスするっていうことが我々の目的ですから、
はい、
歌というのはある部分でちょっとした材料なんですね。コーラスすることがボニージャックスの目的なんです。
なるほど。
ですからもうあらゆる歌を、それでやっぱり一番グワッとこう胸に来たのがやっぱりロシア民謡ですね。
おお、それじゃあやっぱり出会われた時にその今日はロシアの人がいるって聞いて、やっぱりどっかピンとき
た。やっぱピンときます、
やっぱ期待するっていうか、
好きなジャンルの歌ですから、うん、多分こういう歌を歌ってくれるだろうなという、
はい、
うん、
なるほどね。それで実際聞いてやっぱそれ期待以上だったんですか。
期待以上のところが100倍、期待の100倍でした。
はあ、
これはお世辞でも何でもなくて。
そうですか、
ですから僕らはあのロシア民謡を聴きたくてロシア、まあ、その当時は、まあ、ソビエト連邦ですか、
はい、
そこに4回も、はい、40日ずつ4回も行ったくらいですから、で向こうのあらゆる大典を聞いて帰ってきましたんで、
はい、
もうそのあちらで聞いた素晴らしい歌い手と匹敵するぐらいうまい歌い手がエカテリーナです。
それがなんと日本にいた。
日本にいた。
東京ですよね、それは。
そうです。ね、遠くまで聞きに行かなくてもよかった。
すごい。だってロシアに行ってきて、西脇さん、
はい、
そして私知らないロシアの歌を歌ってるんです。
あ、
だから私ずっと日本来てからにロシアの歌勉強になりましたって、もう全部じゃないけどトニー・ジャックスから。
そりゃそうでしょう、あなたの生まれる前の歌をずっと歌ってきたんだから
ねえ、うん、ちょっといいですね。でも
不思議な出会いですね。
そうですね、
いいですね。ちょっとこの弟子と師匠の会話いいですね。なんかちょっとこのまま聞いていたんですけど、ちょっとここでね、あの、はい、いや美しい曲をお聴いただきましたというか聴かせていただきましたね。はい、1曲目といい2曲目といい、ちょっと本当に美しい。
そうですね、歌声、はい、ロシア民謡っていうのは僕ら、うん、まあ、昔のロシア民謡は知ってます。ボルガの船歌とか、
はい、
ステンカラージンとか、もうこういう新しいあのソビエト時代の新しい歌っていうのは、学生時代に東京に出てきて、
はい、
歌声喫茶で教わったんですよ、
はいはい、
でもうやっぱり驚異的な美しさなんで、僕らはすっかりロシア民謡にハマってしまいました。はい、
なるほど。じゃあ結構ロシア民謡というのは、まあ、今までその数多くの民謡を数カ国、あ、何数カ国どころじゃないですね、何十カ国の民謡を歌われてきたんですけど、やっぱりその中の特別な。
そうですね、特別な思いがありますね。なんて言うんだろうな、学生時代の青春をそのものがロシア民謡で、僕らは過ごした4年間。
あ、
そんな感じです。
じゃあ例えばそのロシア民謡を歌うと、そういうのがプレイバックというか蘇ってくる感じがする、
プレイバック精神。
あ、なるほどね。そっか、
でもどこはしさん本当に不思議、私ロシア人でも日本の歌大好きでしょ、
はい、
もう本当にいろんな国の歌の中に日本の歌一番好きになった、
うん、
なんかあるんじゃないんですか、うん、日本とロシアの
あ、そうですよね、
心の同じ、
そ う, そういうお二人が出会ったっていうのは、
いやだから二人だけじゃなくて、うん、なんかある日本人はよく言われるロシアの民謡、うん、
はい、
心に、日本人の心に触れるって、
はい
はい、うん、それ昔やっぱりみんな一緒だったんじゃないんですか。
だって
その時はね、分かるん
だよ、徳川時代に鎖国時代に、ええ、一番最初に 日本の門を叩いたのはロシアですから。
ああ、そう、
みんなイギリスだとかスペインだとかポルトガルとか、オランダとかって言ってるんだけど、一番最初にコンコンってノックしてきたのはロシアですからね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい、
そうか、
すごいですね。
歴史的にもそうなん
です。歴史的にもそうですね。はあ、でも
とにかく良かった私もやることもあるし
そりゃそうですね、
うん、でもそっか、それでじゃ実際その、ね、ロシアに行かれたわけですよね。
はい、うん、まあ、一番最初に行ったのが、昭和44年、1969年、
はい、
レニングラード、まあ、今のサンクトペテルブルク、ルガンスク、ドニエツク、モスクワ、ヘルソン、
はい、
ザポロージェ、
わかんない、
ハリコフ、
でも全部いいところですよ。
いつもいいところ、
すごくいいところ。
そういう7都市行きました、ね。まあ、40日ぐらいの、演奏旅行、
はい、
それでもうとにかくあらゆるところに行って、僕は逆に日本の歌を歌ってたんですけども、
はい、
ロシアの歌を聴いて帰ってきました。
あ、じゃあもう全身にロシそのね、空いてる時間とかっていうことですか。
全部、
うん、
それでレコードもそうですね、重たくてね、今の CD と違うんでLP ですから、ね、
はい、
これを山ほど買ってきて、
そう、業者さんみたいです ね、 なんかね、
まるでレコード業者、
そうですよねでもその時その、まあ、4回に分けて行かれたんですよね、
はい、
その、はい、でその時って観客の方は純粋にそのロシアの方なんですか。
全部ロシアの方です。
で歌ったのは何語で歌ったんですか。
歌ったのは日本語です。
日本語で、ロシア民謡も日本語で歌われた。
そう、もちろんロシア民謡は歌う必要ないんです。あ、ロシア民謡はあの歌わないでください。
あ、そうなんですか、
ね、
あ、そうだった
んですね。日本の歌を聞きたい。
あ、そうなんですね。
ですからブルーシャト
ー、あー、
それから夜明けの歌、あの当時流行ってた、
うん、
それから、恋の季節、
はい、
それから一番受けたのが恋のバカンス
それ一番受けたのは何ででしょうかね。
これはどうも恋のバカンスはどうもロシアの人は自分の国の歌だと思ってたらしい
そうですよ、そうです、私もそうだった、
うん、あ、そうなんですか。
そうなん
です、
そう、みんなロシア語で歌ってる昔から、だから日本の歌だ、誰も知らなかった
これは日本の歌だよっつったら、いや、これは僕たちの歌だ
そこで喧嘩
喧嘩してもしょうがない
でもまあ皆さん納得してくれたのかもしれないですけど、
そうですね、
うん、
はい、
あ、じゃあ結構それは反応がすごく良かったん
ですか。すごく良かったですね、
じゃあご本そのボンジャックさんとしては、まあ、ロシアの民謡を歌わなかったんだけども、ロシアの民謡を聴いて、そして、まるで業者のごとく
そうです
どっさりとレコードを
ぐっすり買って、
じゃあそれはもうそういった度にその今後 の、 それ以降 の、 そのご活動に結構反映されて
る、
役に立ってる、
はい
はい、あ、小橋さん、
はい、
少しだけはちょっと違う話しいんだけど、西脇さんの娘、
はい、
今でもモスクワのラジオを聴いてるんですよ。ロシアの音楽と新しいロシアで出てる CD、もう全部 今の曲もみんな分かってるんですよ。これも歌すごいと思わな、
すごいですねお父様の血を引かれたのかな、
これは一番最初に娘に教えた言葉が、日本語ももちろんそうなんですけど、
はい、
ロシア語を一番最初に教えちゃった。
なんて言葉ですか。
1,2,3,4,5,6,7,8 を、アジンドゥバトリチテレピアチシェスティセミボスミジェブチジェスチっていう1から10までを娘に教えさせたそしたらロシア語に彼女もハマっちゃった。
すごい2代2代
の2
代
ね、
イエーイですね、本当ね、
ロシアの通じ力あったんだ
はい、ちょっと話が盛り上がってまいりましたけど、
はい、すいません。
そのでこのあと、ね、ついにあのエカテリーナさんとボニー・ジャックスさん共演を果たすわけなんですけど、
はい、
ちょうど時間になっちゃったんですね、はい、でもご安心ください。来週も西脇さんにお越しいただいて、このエカテリーナさん講演会第1回ミーティングのパート2をお送りしますので、どうぞお聞き逃しなく、
はい、本当に皆さん、必ず来てね、
はい、どうぞ聞いてください。西脇さん、今週はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。